引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないでの時間です。
皆さんこんばんは。とは言いません、ラジオはパーソナルなメディアです。
ですから皆さんではありませんね。この番組では皆さんという言葉は使いません。
そう、誠さん、由美子さん、ひろしさん、真由美さんのお母さん、こんばんは。
おさむさん、あけみさん、たかしさん、達也さんのお父さん、こんばんは。聞いてますか？
病院のベッドで聞いている久美子さん、頑張りたいけど頑張れないでいる和彦さん、子育てで疲れている優子さん、今日はどんな一日でしたか？
この番組の MC を務めます山内よしこと
池田明夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ池田さん、引きこもりが今社会問題になっていますよね。全国で100万人を超える人たちが引きこもっていると言われています。
それぞれ理由やその状況は様々なんですけれども、私たちはそうした方々が少しでも前へ踏み出すきっかけになる番組作りを目指していきたいと思っています。
ところで池田さん、引きこもりの意味をご存知ですか？
なんとなくわかるんですけれどもね。国としては厚生労働省は6ヶ月間家から出ない状況を引きこもりと定めていますが、その定義や現状を精神科医など専門家に聞いてきました。まとめてみましたので、ナレーションでお聞きください。引きこもりとは、様々な要因によって社会に参加する機会が狭まり、仕事に就いたり学校へ通ったりするなど、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことです。引きこもりは一概に病気ではありません。一方、ニートとは、仕事や学校に行かない若者のことで、日本では引きこもりと混同して使われがちです。最近、大人の引きこもりに様々な問題が起きています。例えば、大人の引きこもりは、引きこもり期間が長期化しやすいため、社会復帰までの道のりは簡単ではありません。また、大人の引きこもりには、本人の就労問題に加えて、親の高齢化の問題もあって、一日でも早く引きこもりから回復することが必要とされています。そして今問題になっているのが、8050問題です。80歳代の親が50歳代の無職の子供を養っている家庭が増えているんです。このような社会問題を解決に導き、誰もが幸福な人生を送るために、私たちは何をすればいいのでしょうか。社会全体で考える必要があります。
引きこもり脱出、一人で悩まないで。まずは専門家にお話を伺っていきたいと思います。ではスタジオにゲストをお招きしていますので、ゲストをご紹介します。精神科診療内科医の森越真也さんと、精神保健福祉士の川端義博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先生からちょっと一言を自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ラグーナ診療所、ラグーナ出版の森越と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
そして川端さん。
はい、ラグーナ出版と、あと自立訓練のサポートネットラグーナで、代表と精神保健福祉をしてます川端と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、まず森越先生に伺いたいんですけれども、はい、先生はこれまで精神科、心療内科、お医者様として大勢の引きこもりの方々と接してこられたと伺っているんですが、私たちにこう分かるように具体的にこういうふうな状態ですよっていうのを教えていただけますか。
はい、まず病院でお会いするときには、引きこもる原因として明らかに精神科の病気があるかないかということを考えます。例えば不安があったり、気分が沈んで動けないとか、統合失調症だったり、病気の症状がある場合にはお薬がとてもよく効くことがあるので、まず病気による引きこもりなのかどうかということを考えます。明らかな症状がなくても、その世の中の大変なことだとかストレスが高じて家から出られなくなるということがあるわけで、そういう場合には社会的な引きこもりという言葉を使います。 あの病気かどうかわからない、なかなかこれはわからない、近くにいるご家族はであればなおさら、近くにいればいるほど分かりにくいということがあります。少しあの医療機関に相談をなさって、それでお薬が必要かどうかという判断をしていただけたらと思います。
引きこもりと単に言っても2つの種類があるというふうに考えて、もしあの病気の一つであればそれはお薬で改善する方法があるというのはすごい朗報なんですけれども、
はい、
お医者様に相談するっていうのもすごくいい方法ですね、
はいはいはい、
あの相談を受けられる側の川端さんにもちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、引きこもりっていうのは今、まあ、現状どういう状態なのかっていうのを教えていただきたいんですが、
はい、引きこもりの方自身は直接いらっしゃらないので、最初はお父さんお母さんどちらかいらっしゃるっていうことが多いんですけど、お話を伺っててどうも病気が疑われるかなっていうような時は、うん、私は専門家でないので、うん、あの医療の方にて見てもらうのがいいという判断と、もう一つはやはりもう生きづらさですよね。当然ご本人自身もそれは生きづらいと思ってるんですけれど、あのお母さんたちもすごく生きづらくなってて、
うん、
まあ、そういったところをちょっと最初ほどくというような感じで接するんですけれど、
うん、
まあ、その2つが大きく分かれるかなと思ってます。その医療的なのと、生きづらくて引きこもってるっていう人と、大きくはそういう方々がいらっしゃいます。
うん、
はい、
もう診療所に来た時点ではもう引きこもってはない状態になるわけですね。
そうですね。
うん、そこからこの回復までのアプローチが始まっていくということなんですね。はい、今自分の部屋から動けない健一さん、直美さん、聞いてますか？では実際に引きこもっている方はどのような状況で、またどんな思いで過ごしているのか、リクエスト曲を挟んでこの後お二人に伺ってみたいと思います。リクエスト曲は引きこもりなどの体験者から寄せられたものの中からお届けします。池さんとあーやさんからのリクエストで、アクアタイムズで決意の朝に。
引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。今日はスタジオに精神科心療内科医の森越麻耶さんと精神保健福祉士の川端義弘さんをお招きしてお話を伺っています。森越先生に伺いたいんですけれども、
はい、
引きこもっている方の心の内っていうのがなかなか私にはわからないんですけれども、あの部屋から出られなくなっているその緊張感のある心の内っていうのはどういうふうになっているんでしょうね。
あの病気があるとかないとかにかかわらず、ストレスがもう最高潮に達したときに、過剰になったときに引きこもってまず身を守ろうとするんだと思います。
うん、
ストレスから少し身を離すために引きこもってしまう。最初はそれがあの自分の心や体を守るはずの引きこもりの状態が、うん、だんだんこれが高じてくると、引きこもり自体をあの後悔をしたり、どうしていいかわからなくなるという硬直状態になると思います。
うん、
その中で体のあの昼夜逆転が起こったり、体のバランスが崩れたりということが起こって悪循環になってしまう。その中で何かをしなきゃいけない、こうなければいけない、学校に行かなきゃいけない、仕事に行かなきゃいけない、いろんなことが、社会の決まり事が守れないということから、またそこで自分を責めて、
うん、
何も考えないために、あの今度はネットでゲームをするとか、うん、ネットでつながる人を求めるとか、いろいろなことが悪循環の中で成り立っていくように思っています。
なるほど。うん、それでちょっとこの時間が空くと、うん、何かをしていない自分、はい、できない自分をまた責めていくっていうことなんですね。はい、
それを忘れるために何かあのゲームをしてしまうとか、うんうん、そういう気持ち の向きがあると感じてます。
それは狭い空間、部屋の中ですごく辛い状況ですね。
うんうん、そこで家族があのこうしたらっていうようなことも、ご本人はとてもよく分かっているわけで、うん、そこを言われるとまた辛くなるっていう、うん、ことがあるんじゃないでしょうか。
で辛くなったり、また暴力になったりとか、うん、そういうことですよね。ご家族もまた大変だと思うんですけども、そういう状況になった人にこう心の安らぎを与える、安心感を与えるというのは、具体的にどういうふうなことをしたらいいんでしょう。
あのほんの短い時間でも、少しちょっと肩の力を抜いて、 息ができる、そういう取り掛かりの時間や取り掛かりの物事を見つけられたらと思います。手仕事がとてもいいというのは、頭がいっぱいになった時には少し簡単な 手仕事がいい、家事がいい、あと誰かの役に立つということはとても大事なので、まず隣にいる家族の役に立つ、そういうことから始めたらどうだろうなって思うことがよくあります。
それは家族の方の安心にもつながりますよね。
そうですね、ご家族はそこのほっと一息を一緒に過ごしてほしいと思います。一緒にちょっとお茶を飲んで、あ、こういうことが面白かったとか、そういう喜びの時間から糸口が作れないかと考えます。
川端さん、当事者の思いをよくお聞きになると思うんですけれども、はい、実際皆さんどういった感情を心に秘めていらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱりそのこうねばならないという価値観にすごく縛られて苦しんでいるっていうふうに思ってます。対義語はやっぱり不安であったり、あとまあ恐怖であったり、まあ対義語としてはあとちょっとそういうことで体が縮かむというか、萎縮するというか、そういったところが対義語だと思うんですね。なのでそれを、それにどう寄り添うかっていうところになってくるんですけど、具体的にはもう本当に、一番最初の頃は多分外での失敗で、ああすればよかった、こうすればよかったっていうのがあって、で長期になるともうなんで引きこもってしまったんだろうっていう、もうなんかそこで悩みがもうちょっとずれてきているというか、だから、まあ、そういった時のに、もう個別ですよね。過去の例えばいじめの体験ですが、それはもうずっと最後まで引きずるんですけど、まあ、それがちょっと前傾に出てる時と、あとなんでそれが原因で引きこもってしまったこと自体に今度は二次被害ですよね。またそこはまたちょっと相談の仕方が違ってくるの で両方ともおっしゃる方がいらっしゃいます、ああこの人はそうかって、その外のこと、でもう一人の人はこうなんですけど、引きこもったこと自体で悩んでるっていう人いらっしゃるので、でどちらかというと後者の引きこもっていること自体で悩んでる人にはすごく出口がありやすいというか、まあ、うちみたいなところ、そしたらもう来ればいいですよね。ところが最初の方のところはやっぱり本当になかなか難しくて、まずは本当に睡眠をしっかりとるっていうか、もう、まあ、よく眠れるように祈ってるぐらいしか言えないんですけど、よく眠れるように祈ってます。まずしっかり寝るっていうのを基本に思っております。寝た頭でちょっといろいろ考えた方が、全然眠れない頭で考えるより全然違うので、というふうに思ってます。
川端さんご自身は精神保健福祉士というお話されてましたけれども、そもそもこの精神保健福祉士っていうお仕事はどういったお仕事なんですか？
ラグーナ出版は13年前に作ったんですけれど、始めてみましたら、お父さんやお母さんがいらっしゃって、実は引きこもり、息子娘がですね、引きこもっているっていうようなお話で相談する方が非常に多くて、で8年前に自立訓練っていうのを作ったんです。で私はそこで最初に相談に乗るといいますか、そういった役目をやっておりまして、で医療が必要であれば森越先生の方にお話をしたり、医療が必要ではないけれど、長期に及んでいるといった時は丁寧に相談に乗ったりというような形で、そういった仕事だと思っております。
じゃあ皆さんのお話を、皆さんの立場に立ってお話を聞く立場という形なんですね。橋渡しをする、社会との橋渡しの場所という形で考えてよろしいんですか？
そうですね、もう引きこもりのゴールですけど、実は引きこもっている人にお話を聞くと、家の中でも安心できないとおっしゃるんですよね。安心できる場所、でそういったところで余裕を作るというようなことと、あと人と関わってですね、人と関わるとなんか小さい役割ができると思うんですけど、だからゴールは別にその就労とか学校に戻ることではなくて、その身近に目の前の人と会った時に挨拶をするとかですね、そういったちっちゃい役割ができるようになるということをゴールと思ってやっていってます。
ラグーナ出版の皆さんの中には、そういったいろんなきっかけで、引きこもりを経験されている方もいらっしゃるということなんですけれども、そういった皆さんが集まっているからこそ、なんか皆さんそれぞれにいろんな こう想像ができる、
ええ、
優しい人たちが集まってるんだなって想像すると、ね、はい、なんか雰囲気も良さそうだなって思うんですけど、
あ、はい、
うん、
暖かいですね。あんまりこう深く内面をあの突っ込んで聞く人もいないけど、あ、まあ、辛さを分かるというか、
うん、
何でしょうかね、温かな無関心といいますか、
うん、
そっと見守っているような雰囲気がすごく、なんかこっちから見てても気持ちがいいですね。はい、暖かい感じがしてます。
まあ、本当に理想としてはそういう人、そういう社会がいっぱい増えるといいなって思うんですけど、
はい、今ラジオを聞いている哲也さん、陽子さん、もしかして自分を責めてないですか？剛さん、智子さん、不安や恐怖と戦ってませんか？
では引きこもりからどうやって回復していくのか、この後お話を進めていきますが、その前に当事者からのリクエスト曲をお届けしましょう。うっちゃんからのリクエストです。うっちゃんさんからはベッドミラーのザ・ローズ、マイケル・ジャクソンの You are not alone、 そして山下達郎の僧帽と哀愁のある選曲をいただきましたが、その中から今日お届けするのは山下達郎で僧帽。
引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。ゲストは精神科心療内科医の森越麻耶先生と精神保健福祉士の川端義弘さんです。ここからは回復へのアプローチについて伺っていきます。
先ほどすごく意外だったのが、引きこもりご本人じゃなくて家族の方がまず先生のもとを訪れる例が多いっていうことだったんですけれども、そこからご本人、引きこもっている方に行き着くまでに様々な先生もアプローチをなさると思うんですけれども、実際にこう引きこもっている人と会って、さあ外に出てみようという取り組みというふうのはどういうふうなことをなさいますか？
引きこもりの支援というのは医療者だけでももちろんできませんし、ご家族だけでもできない、ネットワークが必要です。医療だけではないネットワークが必要で、そこでその糸口がつかめたときには、まず保健所であったり訪問という訪問診療という形があります。ただ会ってすぐにご本人と会える可能性は低くて、何度も何度も出かけていって、そこから信頼してもらう。一番大切なことはご本人が安心して信頼できる関係を作っていくということだと思います。でまずご家族が何より疲弊しているので、
うん、
そこをどのように支えていくか、でここが引きこもりの一つの社会的な原因でもあるのですが、周りの価値観とか評価ですね、引きこもってて恥ずかしいとか、学校に行かなきゃダメだ、仕事にも行ってない、そういう価値観で外に出れない場合がありますし、ご家族もそのことを感じて恥ずかしくて相談ができないっていうようなこともあるので、まず社会的な価値観から少し離れてみるということはとても大事だと思っています。そこで安心と安全を作っていきたい。
たくさんの症例に出会ってこられたと思うんですけれども、実際に引きこもりから脱出して今社会生活を営んでいらっしゃる方というのは具体的な例は終わりでしょうか？
何人も元気に今過ごしていらっしゃる方いらっしゃいます。まず引きこもりが長くなる原因として、もう生活のリズムが狂うというのがこれあるわけです。引きこもっていても少しずつリズムを整えて、夜は睡眠をとって昼間動くっていうごく簡単なそういうことから、あと無理をしないということですね。ちょっとだけ出てまた戻る、その繰り返しでだんだん遠くに行けるということもあると思います。と何より心の安心をどう作っていくかということが大事だと思っていて、それはご家族だけではなくて、ご本人もご自身も何か自分の少し気持ちが向くこと、好きなことを見つけるということが大事だと思っています。あと原因を探してもどこまで遡らなければいけないかというようなことがあるので、今できること、今できる対処法を探していく。で今ここの時間をちょっと安心して過ごせるようになるということが大事かなと思っています。そういう積み重ねで 脱出という言葉が適当かどうかは分かりませんが、変わっていくのではないかと思ってます。
ほんの少し扉を開けて5分でもいいからお散歩をすることがもしかしたらきっかけになっていくのかもしれないですね。
そうですね、人との関係で傷つきますけど、人との関係で回復もしていきますし、人間関係だけではなくて、世の中には美しいものを見ながら、桜の季節は桜を見るとか、人との関係以外の世界とのつながりもたくさんあるので、自分のと世界とのつながりを取り戻してほしいと思います。
実際今は日本全国100万人以上の引きこもりっていうふうに言われてます。でやはりさっき森越先生のお話もありましたけれども、当事者も悩まれていますが、ご家族も悩まれているっていうのが現状だっていうことで、はい、その当事者、そのお父さんお母さんにこれまで川田さんはたくさん相談を受けてらっしゃいますが、はい、まあ、どういった相談があるっていうのはここでお話できることがありますか。
はい、まずやっぱり大事なのは、その引きこもりっていうとなんかこう一つの状態みたいな感じになっちゃって、
うん、
こうなるともうどこもなんですけど取り掛かり点が見つかってこないんですよね、
うん、
なのでそれをやっぱり家庭というふうに考えて、うん、例えばそれが引きこもりの初期なのか、うん、それとも引きこもりから回復する前期なのか、
うん、
ある人は言うんですよね、底がついたというような体験が来ると、
うん、
そしてちょっと動き出そうと言って、それも回復期の後期だと思ってるんですけど、
うん、
この3つのどこにいるかっていうのも個人個人違います、
うん、
でそれをきちんと話し合いをして、でここの場面だったらこういうのがいいねというような話し合いで、
うん、
取り掛かっていくという感じですかね。
うーん、もう人それぞれの、
そうですね、
相談するしてくるタイミングも違うわけですからね、
はい、結構いっぱいいっぱいになって最初引きこもりの初期はそうなんですよね。
あ、
なのでその時に励ましても全然意味はないわけで、
あ、そうか、
はい、なのでその時はもう安全が、例えば家では安心できる環境を作ってあげてくださいとか、
うんうんうん、
おそらくな、例えばいじめの問題とか、あと会社でうまくいかなかったとか、
うん、
あと何ですか、まあ、恋愛関係でね、
うん、
そういう時はやっぱり心の傷を負ってるので、
うん、
本当に安全でちょっと安心できる雰囲気を作ってあげるっていうのが大事かなと思ってます、
うん、安心って簡単に言いますけど、はい、本当に大事で、
はい、
本当に必要なものなんですね。
思います。
人間安心すると表情も行動も変わりますか。
はい、もう全然違いますよね。まず安心感があって、
うん、
っていうのが、まあ、初期はそういう関わりをお話をします、
うんうんうん、
でその時にやっぱり励ますんですよね、戻れとか、
うんうん、
それよりはもうなんですか、疲れ切ってるので、
うん、
休ますっていうのがいいと思ってます。
うーん、休ますっていうのは具体的にはどういうふうなことなんでしょうか。は
い、いやもう見守るっていうことですよね、周りから言うと、簡単に言うと、
うんうんうん、
で、まあ、頭の中すごく働いてるんですけど、うん、精神科の病気にあんまり行かない人っていうのは、うん、ちょっとしたらなんか体の症状がいろいろ出てくると思うんですね。
うん、
でその時に病院に行ったりしますよね、
はい、
そういったのが、まあ、一つの小さいきっかけになることもあると思います。外とのつながりでですね、それはあると思います。
なかなかきっかけが見つからない純子さん、外に出たいと思っている徹さん、安心できる場所や人との出会いがもしかしたら糸口になるかもしれませんね。
いや、お話の中で少しずつ回復までのアプローチが見えてくるような気がしたんですけれども、ちょっとここで少し視点を変えて、ある落語家さんに電話でお話を聞いてみたんですね。でこの話を聞いていただきたいと思います。引きこもりに落語を進めてくださいとおっしゃっているのが、芸歴50年の落語家立川談志郎さんの引きこもりと落語のお話です。引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないでというフレンズ FM の番組をスタジオからお届けしているわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、今日はスタジオからちょっと視点を変えて、今までのお話から視点を変えて、うん、まあ、引きこもりからの脱出を改めて考えていこうかなと思ってます。
はいはい、
で先日私面白い記事目に留まりました。まあ、それが、はい、立川談志郎さんのコラム記事だったんですけれども、
はいはい、
毎日新聞の人生相談、
人生相談、そうです、私が相談持ちかけてんじゃないですよ。
そうそうそう。
私は回答者です。
そうです、回答者です。
今は本当に、悩みを持ちかけたいぐらいなんですけれど。
逆にですね。ま
あ
ま
あ、だからお年寄りから若い人までいろんな人からこう、いろんな相談がやっぱり来るんですよね。
あ、
ま、だから結構こう、うんうん、息を入れて、
答えになって
ますね、これは。答えてます。は
い。自立をしない息子さんの気持ちがわからないという親からの相談に、段四郎さん、落語をおすすめされてましたよね。
はい、そうです。
で、なんで落語なのかなっていうのを聞きたくて、今日お電話でつながせていただいたんですけれども、はいはいはい、まあ、改めまして、落語50年。
そうですね。
以上、はい。
落語家になって50年ということです。もう半世紀もやっているわけで。
立川段四郎さんに今日は、率直にお尋ねしたいと思います。
どうぞ、何なりとお聞きください。
で、なんで引きこもり、そして、落語がつながるのかっていうのをまずお聞きしたいんですが。
うん、うん。落語にはそのダメ人間がたくさん出てくるんですよ。
確かに、はい。
はい。
はい。
つまり、対談の集積、これが落語なんですね。だから純粋な落語として見ると、もう、くぶくりん、失敗談です。つまり、もう酒を飲みたがる、
そうそうそうそう、
できればタダ酒がいいとか、
そうそうそう、
そういう連中です。でそういうやつに、タダ酒を飲んで酒癖が悪いやつとかね。そんな連中ばっかりが出てきて、しかもね、それが主役を張ったりするわけですよ。
ああ、そうですね。
はい、
うんうんうん。
そういうことでしょ。はい。で、ですから聞いてみると、なんでこいつがこんな元気に生き生きと生きてんのっていうことですよ、うん。俺の方がマシじゃんって絶対思えるんですよね。
本当だ。はい。
そうでしょ。うん、だから、ね、精神がちょっとこう、揺らいだりして、ちょっとした鬱が入ったりとか、気がめいってるとか、そういう時期もありますよ、それは。で、それがね、落語をやると元気になれるんです、やっぱり。
へぇー。やっぱりそれは。
演者も、演者も励まされてるんですよ、落語に。
は
ぁー。あ、今喋ってる、俺が喋ってるこいつ、こんな元気じゃん、と。
うん。
こんな間抜けなのに、ドジなのに、こんなに元気に生きてるぜ。ってことは、今の俺の方がよっぽどマシじゃんって、やっぱり我々も思えるんですよ。
すごい力ですね。
だから、いっそそういう、この落語の登場人物よりマシだっていう、せめて思ってもらいたいというのがあるんですよね。
うん。
だから、引きこもってる人なんかはやっぱりその客観視できて、
うん、
だからその、自分を責めてしまうという、
うん、
うん、もっとね、その、政府でも何でもいいんですよ。そういうところを責めてもいいんですよ。
うんうんうん、
ね、個別に、人を責めるんでなくて、大きなものを責める力に、こう、うん。で、その、弱者がとても活躍するという落語の構造がまたありますからね。
うん、
とりわけて落語は、その、弱者が活躍しているという点でおすすめですね。
ああ、もう、時代が違うっていうタイムスリップする感じもありますから、そういう意味ではすごく客観的に見られるかもしれないですね。
そうです、そうです。うん、うん。その演者ですら励まされるんだよということですね。我々講座上がったら孤立無援というやつですよね。
そうですよね。
誰も助けてくれないわけですよ。
ええ。
だからまあそういう状態には慣れてるんですね。自分が勝負だっていう。
うん、うん、うん。
うん。その上でね、枕というのを振って、こういう話をしますよというね、なんか予告編みたいになって本題に入って、ストーンとオチが来て、笑ってもらったり拍手をもらったりするという、だから当然あこういう客層だなっていうのを掴んだら、じゃあこんなネタをとか、
うん、
ね、さらりとやっても通じる人だとか、うん、少々あざとくやんないと笑ってもらえないなとか、もうしょっちゅう計算しながらやってるんですね。
その中でもちょっと心が折れる瞬間っていうのはやっぱりあります。
ありますよ。
そういう時はどうやって立て直すんですか。
目論みが外れたりとかね、うん、だから気持ちの強い人は、あ、今日は客が悪いって言いますね。
そう、それいいですね。
そこなんですよ。そう思えるかどうか。事実は違っていても、乗り切る手段としてそう言えるか。これ自分を責めると、鬱が入ってきたりするわけですよ。
そうだ。客が悪い。
そう、客が悪い。うん。
そうか。
俺のレベルに追いつかない客だ、ぐらいに思ってた方が。だ、俺はレベルが高すぎるって言ってればいいんですよ。
勉強になるな。なんか もう本当に面白いし、もう自分で自分を笑えてきてしまいますよね、本当にね。
まあ、これあんまり主観的だと笑えませんからね。そうそうそうそう、客観視しないと自分のそのダメな部分とか、弱い部分をよく知ってる、ということが大事ですよね。知るということが、
知りながら客観視できるっていうのがやっぱりこの気持ちを脱出できるポイントなのかもしれないですね。なんかこの話してる数分間で気持ちは何だろう、気持ちがすごく楽になりました。
いい人生相談だったでしょ。
本当にもうこのままこのまま行きたいぐらいです。
いやいやいやいやいや。だからね、これを聞いてて、その引きこもってる人に本当にね、ちょっとでも参考になればいいなっていうのはありますね。寛容の精神というんですかね、今不寛容になってるでしょ、ギスギスして、だから今こそ落語なんでございますよ。
もう引きこもりには関わらず、もう関係なく、いろんな人にね、これ聞いていただきたい。このね、大変な時期が過ぎましたら、ぜひ鹿児島にも来て。
あ、ぜひぜひ、結構落語どころなんですよね、鹿児島は。
そうなんです。落語を好きな方が多くて。
そうでしょう。
ただ、やはりその公演っていうのは、なかなかやっぱり東京まで足を運ばないといけなかったり、聞く機会はないんですよね。だからぜひ、落語家さんに来ていただきたいですね。
我々も呼ばれないと行きにくいもんですから。
あ、そうですよ。あ、そうですよね。
ぜひお声をかけてます
。あ、ぜひ。もうこれを機に。
呼ばれないで行くとね、何しに来たのって言われるんですけど。お招きを受けていくと、遠いところをようこそなんて言ってもらえるんですね。
人間ってやつは本当に面白いですね。
本当に面白いです。人は面白いです。
面白い。
はい。その面白いのがいっぱい出てくるのが、まあ落語であると。という結論が出ましたところなんで、ね、結論付けちゃいけないね。
もういいところで落としていただきまして、もうまだまだ続く、もうこれを機にまたぜひまた機会ありましたら、フレンズ FM でお声を聞かせていただければ
な、はい、どうぞどうぞ、いつでもお声がかりください、
ありがとうございました、
はい、
ここまでのお話は、もう芸歴50年以上数えます落語家の立川談志郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、この立川談志郎さん、口も立ちますが筆も立ちます。本もたくさん出されていて、最新刊のタイトルは、喋るばかりがあのじゃない、伝わらない原因はこれだった、落語立川流伝え方の極意というもので、この本の内容、伝え方にはコツがあるとしましてね、芸歴50年の落語家が目に見えて効果が現れるすごい技を伝授しています。本は税込み1650円で毎日新聞出版から出されています。この秋にも著書出版を控える談志郎さん。これまで30冊を超える作品を出版しています。詳しくは落語家立川談志郎のホームページをご覧ください。
引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。曲を挟んで引き続き回復までと支援のあり方なども考えてみたいと思います。ではリクエスト曲をお送りしましょう。東京都出身のマイクロとハワイ出身の支援によるデュオ、デフテック。リクエストをいただいたこの曲は、当時大学生だったマイクロが、いつまでもそばにいられないけど自分の信じた道を突き進んでいこうという卒業式に送る歌として作りました。徳さんからのリクエスト、デフテックでマイウェイ。引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。スタジオに精神科診療内科医の森越麻耶先生と、精神保健福祉士の川端義弘さんをお招きしてお話を伺っています。なんかここまで思ってたもの、はい、引きこもりというものが随分私の中では違うな、はい、誰にでも起こりうるんだなっていうことと、はい、また安心感、これがすごく大事なんだなって、はいはい、いうのを本当に感じていますけれども、今まで川端さんが相談を受けてこられて、こう元気になっていったっていう方をたくさん見てると思うんですけれども、何かこう例としてどういったことがあったっていうのをお話しできますか。
あのキーパーソンっていう人は必ずいると思うんですよ、
はい、
もうそれでその人が審判的ジャッジメントっていうか、審判するような人ではなくて、友達とか、あと行きつけの店のマスターとかですね、 あと恩師だとか、うん、先輩だとか、うんまあ、恋人がいたらいいですけどね、うん、なんかこう支えてくれるというか、うんうんうんうん、そういう人たちがいれば本当にあの経過は大きく変わっていくと思うので、どなたかそうやってこう支えてくれる人いませんかみたいな感じ、うん、で今ちょっと休ませておけばいいですねみたいな、うんうん、あとあの疲れがやっぱり前面に出てくると思います。次に考えすぎて、うんうんうん、でその時も本当にあの何でしょうか、こう睡眠よく眠れるっていうのも、だから生活、まあ、その時に後々後半になってくれば生活リズムとか大事だと思うんですけど、うん、この時はもう眠れるだけ眠って、うんうんうん、ゆっくりして、うんうんうん、そしたらあのちょっと寂しさが増してくる、きますかね、人恋しさが少しですね、うんうんうん、その時にちょっとキーパーソンがね、ああいう人がいたねっていうのを人がこうさりげなく接触してくれたらですね、あのちょっとその後期といいますか、うんうんうん、回復期の後期ぐらいに向かうかなと思ってます、はい、ただ本人はその時とってもあの出口を見つけようとやっぱり考えてるんですね、うん、考えてすごく考えてるんですけど、なかなか行動する勇気が湧かないというような状況かなと思ってます、うん、
あの声かけ、
はい、
もしそういう方々に出会うと声かけってどういうふうにすればいいのかなと思うんですけど、そもそもそういう考えがもう良くないのかなとも思ってもきたんですが、
もう親はねどうしようかってよく相談されますよね、うん、だからまあ取り掛かり点をですね、で、まあ、こう大体もう長期化した人がいらっしゃいますので、何年も、うん、でその中でもやっぱり変化があると思うんですね、うん、で私が一番本当に勉強になったのは当事者だった時に、なんかその底をついたって言って、うん、ついたと、で社会のつながりを探そうとね、思える、なんか瞬間が来たっていう、それまでに4年かかったとおっしゃるんですけど、で、まあ、でもその時に恐る恐るですね、周囲を見渡すんだけどやっぱりどうしていいかわからないというような方が多くて、じゃあどうしたのっていうふうな話を聞くと、まあ、親御さんでですね、そこの親御さんすごい勉強をしてたんですよね、で親が読んでる本をねチラッと見たりとかね、何気ないチラシをこう見たりですね、あとネットの情報ですね、そういったので調べるとか、あと大きいのは例えばあの震災とかありましたけどね、そういう社会的な事件ですね、そういったのが、きっかけになるので、まあ、お母さんたちにがいらっしゃった、まあ、お父さんもそうですけどいらっしゃった時はうち の, あ の, その自立訓練の方のパンフレットを置いて、それをちょっとさりげなく置いといてみてくださいみたいな感じですね、
はい、さりげなく、池田さんいい言葉ですね。
そうですね、うん、逆にこう家族だとね、
はい、
もうすぐそばにいるからいっぱいいっぱいになっちゃって、うん、頑張ってって言いたくなっちゃうんですよね、はい、でも多分それは今お話を聞いてると、はい、逆に追い詰めてしまう一言になってしまうのかな。
そうですね、
ちょっと間を置いたキーパーソンがいることってとっても、はい、親にとっても救いになるのかなと思ったんですけど、はい、
そうですね、
なんかこう聞いてたら、うん、そのやっぱり時間はかかるけれども、この支える側が待つ、はい、受けるっていう姿勢が必要かなっていう、
そうですね、
なかなか今の日本社会っていうのは速さがどうしてもこう、ね、価値観の中に含まれているかなって思うんですけど、まあ、価値観というと先ほどあの森子先生言いましたけれども、社会的価値観、
はい、
まあ、こういったのも含まれるかなと思うんですが、
はい、そうですね、
あの森子先生さっきあの社会的価値観を取り払おうっていうお話をされたんですけれども、この社会的価値観を取り払うっていう考えに至った中で、あの以前イタリアに治療の様子を見に行ったというのを伺ったんですけれども、はい、そういったきっかけもあるんですか？
うん、イタリアの影響はあのたくさんあると思います。あのイタリアでは精神科病院がなくてみんな地域で暮らしています、うん、そこで何を感じるかというと、一人一人がどれだけ力を持っているかということなんです。潜在的にあの病気で覆われて見えないとしても、その人が潜在的にとても大きな力を一人一人が持っているということで、この力を伸ばしていくにはどうしたらいいかということをあの考えるようになりました。
すごい。
イタリアには精神科っていうカテゴリーのお医者さんはいらっしゃるんですか？
イタリアは精神科医はいます。精神科医はみんな地域にいるんです。であのもちろん病院もあるんですが、病院は総合病院の中に病棟があって、本当に急性期の入院が多くて、2週間から3長くて3週間という短期の入院でまた地域に戻っていくという、あのそういう精神医療が全く違う状況です。
あとその地域のお医者さん、どういうふうな具体的に地域のお医者さんというと、例えば隣のおばさんが、はい、 お医者さんの代わりになって、そんな感覚ですか？
あ、いえ、精神科の医師がいて、外来の機能を果たす精神保健センターみたいなものがあって、みんな外来はそこに行くんですね。あと家庭医があります。であとは訪問です。訪問診療をしながら地域の暮らしを支えるというところです。
先生、ブータンにも行かれたというふうに聞いたんですけど、ブータンでもその精神科医の勉強もされていらっしゃるんですか？
はいはい、ブータンはもともとは伝統医療があるところで、私が行きましたのがもう、3回行きました。最初に行きました時は精神科医が1人しかおりませんでした。西洋の勉強した精神科医が1人、これが人口が60万ぐらいの国で1人の精神科医、
少ないですね。
もちろん病院もありませんし、地域の中で暮らしているという、そこで、それでも精神科の病気というのは社会の問題だけではなくて、生物学的に、そう状態だったり、うつ状態だったり、統合失調症だったりという病気があるわけで、お薬もやはり効くんです。ブータンの精神科医はお薬、西洋の薬を使いながら治療していました。同時に伝統医療と合わせて地域での暮らしを支えていました。
ブータンの伝統医療ってどういうものですか？
ブータンの伝統医療はチベット医学の流れなので、薬草を使ったりで、少し興奮している患者さんには冷たい食べ物をあげて一緒に付き添って横にいるとか、落ち込んでいる人には温かくして薬草のスチームで当ててホッとさせるとか、そういう診療院がありました。伝統医療の診療院が、
なんか医療と地域が一緒になって支えるっていう ね、やはりもうどの国でもやっぱり人が人を考えて一緒になって助けていくことが一番の、治し方というんでしょうか、皆さんで助け合う一つの方法なんだなっていうのを感じましたね。
日本は昔から今は医療、私たちは職業的な治療文化の中にいますけれど、先ほどの隣のおばさんみたいな地域の中の治療文化というか、地域で治していくということがとてもあったと思います。でもっと小さく言うと、自分が自分自身を治していけるという、そういう治療文化だったと思います。それがだんだん、社会が変わってきて、病気になったら病院に行くもの、で地域の中で家族の中で治っていくっていうことが非常に見えにくくなっている時かなとは思います。
そうやって人の関わりがだんだんとこう少なくなっていく中で、やはり一番助けたい親ですよね。親との関わりっていうのも川田さん、結構皆さん心配されてると思うんですけれども、ここはどうでしょうか？
その最初に相談来られる方はもう本当親御さんなので、まずはやっぱり苦労をねぎらうっていうのをからやっぱり一番話をしますけれど、やはり伝統的に例えば励ましが強いところで引きこもってしまったら、やっぱり励ましはやめた方がいいですよね。だから、そういったところはこうお話の中で、家族の伝統というのがあるので、やっぱりそこはこうなるといいんじゃないですかねというような話はまずしますけど、基本的には2つ考えてまして、大きいところではご家族にはですね、1つはやっぱり素の自分といいますか、それで向き合ってくださいとよく言います。と言いますのが、引きこもっている人、特に若い人は長期になってもそうでしょうけど、その親っていうのは自分の気持ちが全部分かってくれて、そして全て与えてくれるという、幻想ですけど、それがやっぱり強いなというふうに思います。でちょっとしたちっちゃいことでもこう応じてくれないと激高したりですね、そうなってしまうと本当に物事がもう非常に混乱してくるので、だからで親もそれに合わせてですね、ごめんなさいと言って合わせてやっていくと、とてもやっぱり無理や焦りが出てきて消耗してしまうなという感じがしています。ですので親はですね、やっぱり弱み、このことに対して悩んでるとか、あと弱みがあるとか、あと何ですかね、苦しいと逃げたり、あと楽しさ、外に楽しいことがあったら行ったりとか、そういった形でその当人が幻想を抱くんじゃなくて、一人の一人の悩みを抱えた他者なんだというような ことが少し気づくとですね、うん、やっぱりちょっと外にですね、うん、少しずつですけど出ていく必要性を感じるのかなというふうに思っております、
うん、
でそういう必要性を感じないところでいろいろまあ本人が何かやったりですね親が励ましたりするっていうのはもうなんか徒労に終わるというよりはもう問題をこじらせることが多いかなというふうに思ってます、
うんうんうん、
でもう一つ目はその余裕があるのか焦りがあるのかっていうその感覚がよくわかるということでもう引きこもってる家自体がなんかもう焦りの塊みたいに な,、うん、なってるとですね、まあ、本人はもう焦りの塊になってますから、
うんうん、
その上親まではもうこう焦っちゃったらもう火に油ですよね。どんどん悪循環していくのでまずはですねご本人というより親自身がですね、余裕が持てるように外にちょっと、
うん、
誰か他者なりまあ、うちでもいいんですけどそういう機関が、うん、でちょっと安心でいてちょっと余裕を持ってから本人と向き合うっていうようなやり方をやるとだいぶ力の抜け加減が本人にも伝わっていいのかなというふうに思っております。
うん、いろんな境遇の人がこうその差し掛かる問題ではあるんだなっていうのをこう今まではちょっと他人事のように思ってましたが今日はぐっと身近に感じる、ねね、ことができました。うん、で森越先生ちょっと耳にしたんですけれども NPO で活動されているということなんですが森越先生NPO の活動これパラーノの広場っていうなんか面白いことされてるっていうのを聞いたことあるんですけどどういったことされてるんですか。
これはまだできたってほやほや のポラーノの広場と言います。
ポラーノの私、はい、名前間違えたんです、はい、失礼しました。
これは宮沢賢治の長いお話がありまして最後の晩年の小説なんですが、うん、そこに行くとみんなが幸せになれるそういう広場をみんなが探すんですけれども、うん、どこにも見つからない、うん、見つからないんだったら自分たちで作ろうというそういう物語でそこ の名前から名前をいただいてポラーノの NPO のポラーノポラーリというふうにつけました。ここでは少し力を抜いて活動したいっていう、うん、そんなふうに考えています。引きこもりもそうですが硬直状態何か大変なこととか子育てもそうだと思います。大変なことを頑張って、うん変えようってするのではなくてふっと力が抜けた瞬間こういろいろなものがほどけて楽になることってたくさんあるんですね。楽なように考えるっていうことを患者さんから教わりましたので、うん、少し楽に過ごせるように、うん、仕事も収益だけの仕事ではなくて、うん、楽に過ごせるようなそういうみんなの癒しの場所をみんなの手で作れたらと思って活動を始めたところです。
患者さんから教えられたことも一つのきっかけになっているということは患者さんも本当に役に立ってらっしゃるんですね。
もうこれはもう日々たくさんあります。いろいろこれをどうしたらいいんだろうっていうようなことを、まあ、相談をするんですね。そうすると長い経験の中から自分が楽になるように考えたらいいっていうことを教わりました。
改めて年齢肩書きいろいろありますけれどもみんな同じ人間だって感じますよね。
そうですね、うん、長い間閉じこもっていて引きこもりだった方でも森越先生や川端さんみたいに必ず一歩踏み出せば寄り添って考えてくれる人がいるんだっていうことも分かっていただけたらなと思いました。
うん、そして先生方のお話の中で私はさりげない支援っていうのがすごく頭に残っているんですけれども、今までは何かこう構えていて引きこもりの問題はどうやったらこうもう解決するのかなって考えてたんですけど、
うん、
さりげない支援で少しここが緩和されるんだなって思うと自分でもできるかもしれないって思いましたね。
そうですね、うん、また特に今年はね、
うん、
コロナの問題で私たち自身も自宅待機をしたり、うん、それから外出の自粛っていうのを結構長い期間体験しましたよね。
はい、
ね、外に出ようにも出られない、
うん、
で家の中での生活家の中だけでの生活っていうのを私たちも体験したこれも何かのヒントにならないかなって思いながら今日お話伺ってたんですけどね。
うん、そうですよね、まあ、とにかく相手が何を望んでいるのか悩んでいる方がどういうことを感じているのか、うん、一緒に探すここに尽きるような気がしますね。
そうですね、うん、
それではここで鹿児島市内の引きこもり支援機関を紹介します。鹿児島県精神保健福祉センターです。場所は鹿児島市小野1丁目のハートピア鹿児島内にあります。心の病に関する相談やアルコール、薬物などの依存症、思春期に関する相談などご本人、ご家族からの相談を電話で受け付けています。電話番号は 099-218-4755 099-218-4755 です。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、祝日を除きます。また来所しての相談は予約制で、精神科医、保健師、心理師などによる相談を受けることができます。必ず電話で概要をお話の上ご予約してください。電話番号は相談電話と同じ電話 099-218-4755 です。対象は引きこもっている方やそのご家族となっています。引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。この番組は当事者の声やあなたからのメッセージをお待ちしています。今あなたが思うことなど、フレンズ FM のホームページからお寄せください。今回1回目ですので、池田さん、これからどんな番組にしたらいいかなどのご意見も受け付けたいですよね。
そうですね、皆さんどうぞたくさんのご意見お寄せください。待っています。引きこもりの方やご家族の方々がこの番組を聞いて少しでも元気になったり前へ進むきっかけになればと思っています。
それでは最後にこの曲を届けてお別れしたいと思います。かおりさん、今日の話が何かきっかけになっていれば嬉しいです。
さとしさん、みかさん、今夜はゆっくり休んでくださいね。
大輔さん、ほんの少し扉を開けてみてください。えみさん、一人で悩まないで。あやかでみんな空の下。この番組は引きこもりの人の社会参加を手助けするもので、ラグーナ出版の協力で制作しました。